おはようございます。今日は二軒先生は磯原キリスト福音教会の方でメッセージのご奉仕をしています。磯原の教会、壱先生、いわき出身の方ですけれども、もう長いこと牧師をしておられますが、壱先生は透析患者です。で、昨年奥様を天に送られました。透析っていうのは大変だなと、僕は話でしか知らないんですけれども、腎臓の機能が落ちていくので、血液をきれいにすることができなくなる。血液の中に入っているだんだんと溜まってくる、余計なものをきれいにする役割が腎臓らしいんですけれども、それができなくなるので、人工的に人間が作った腎臓の働きに変わるようなものを通して血をきれいにするっていうことを1週間に3回1日おきにされるわけですよね。黒田先生も透析をずっと続けておられましたから、私たち知っているとは思うんですけども、だんだんその十分でなくなるらしいんですね。人間の血管の長さ、毛細血管まで集めるとすごく長いんだそうです。僕は自分で調べたわけではないですよ。でも10万キロぐらいあるんだそうです。10万キロっていうと地球4周半ですね。そんなの私の体の中に入ってるんですよ。いや、皆さんもそうですけど、だからその隅々まで血液が行くようにっていうのは、皆さん、私たちの体は奇跡ですね。で、それをこう偶然にできたなんて思えるのはすごい信仰だと思います。皮肉な言い方ではあるんですけれども、それを信じるっていうのは生半可ではできないように思います。そんなんで壱先生、いろんなところで体調が悪くなって何度も入院したりしてきましたけども、アニケン先生が何回か行ってメッセージをしてきました。どうぞはっと思い出したらイエス様祝福してくださいと祈ってください。はい、今日も YouTube という機械というかシステムを通してこの礼拝会ご一緒していてくださる方がいらっしゃることを感謝します。ありがとうございます。イエス様はどこにもいてくださるので、イエス様の祝福があることを信じています。また今日は久しぶりに山梨県甲府市から深沢和子姉妹が来てくれました。感謝します。歓迎します。はい、大丈夫ですかね。はい、イサベル宣教師もお帰りなさい。ここが拠点ですからね、彼女はね。ここがホームグラウンドです。はい、ありがとうございます。天というと皆さんは何を想像するでしょうか。空上を見上げてしまうっていうね、天を見上げてっていう。でも天罰っていう言葉がありますよね。あれは空から雷が降って雷の雷の記念日まであるんだな、驚きました。人間はどこまで行くんだろうっていう感じですけども、はい、こうして私がお話しする中で安らかにお休みくださればいいんですけどね。面白いですね、皆さんね、安らかにっていう言葉は穏やかに平安でっていう意味ですけども、普通安らかにっていうとなんかこう安らかにお眠りくださいって死んだ人に言いますよね。皆さん生きているので、どうぞ心を平安にというと問題が入って、ね、この日本語のニュアンスっていうやつです。そういうことをちゃんと使い分けるっていうのはそう簡単ではないようですね。日本人にとっても、むしろ外国人の方がちゃんと使えたりしてびっくりします。はい、 未だに忘れません。ノルウェー人の日本で宣教師をしていた人から日本語で言われました。日本人は面白いね、ありえないって言って感謝を表すねって言われて、はあ、ね、ありがとうっていうのはありがたい、つまりありえないっていう意味なんですよね。ノルウェー人から教わりました。今皆さんは日本人から教わったんです。知らなかった人ということで、天というと空を意味するのと、実は造化の神と辞書には書いてありました。創造の造に科学の科、物事を作り変化させる神様を指すのであると。これは元からそうなんです。天、それは空だけではない、空の上におられる神様も指している。天の心、私はタイトルにはできるだけのキリスト教的なことは、宗教的なことは避けるようにしてるんです。できるだけもう月並みになると嫌だなと思うもんですから。で、天の心、つまり神様のお心はどんなことなのかをイエス様ご自身がここではっきりと語っていてくださいます。受け取っていきましょう。皆さん、私たちが天の心、神様の心をみんなに対して、自分に対して受け取っていくかいかないかで、人生大きな違いが出てくるんです。そう思いませんか？思わない？じゃあ帰っていいよ。あんなことはないですよ。今の冗談です。私たちはちょっとした発想の転換で行動が変わるんですよ。変わってきたんです、今までも。皆さん、嫌いだと思っていて好きになった食べ物ってありませんか？どうして嫌いだって思ってたんですか？大体食べず嫌いですよね。見た目がとか色がとかで、食べてみたら美味しかったから食べたんでしょ。そこに大きな考え方の違いが起こったこと分かりますか？絶対食わないと思っていたものを、人から嫌々ながらかもしれませんけれども、食べさせられてみて、食べて美味しいって分かった。まあ、ほとんど外国人の宣教師は納豆が嫌いなんです。なぜなら匂いがけたたましいからです。ノルウェー人の宣教師たちはたくあんも嫌いでした。そういえばたくあんの匂いって、あんまそこまではあとはご想像にお任せするとして、でも食べてみるとこんな美味しいもん。アニケン先生も納豆は食べなかったんですよ。で、生卵と混ぜてみたらって言って、それから何しろアニケン先生は健康にいいって言うと何でも食べるんですよ。いや、大事ですよ皆さん、それね。んで食べて美味しいってことが分かって、今では私よりも納豆を食べてます。つまり考え方が変わることによって、あなたも生き方が変わるんですよ。食べ物だけではないんです。人をどのように見、自分をどのように見、人生の経験をどのように見て受け止めていくかで、あなたの毎日の生活の態度が変わるんです。その結果、なんで人生こんなに辛いんだろう、死んだ方がマシだというふうに考える人もいれば、いや、今日もたくさんチャレンジがあったけれど、そのおかげで自分は強くなったと思って前に向かう人もいるでしょ。今日皆さんはまた選ぶんです。今日も私のお話ではない、できる願わくは私を通して神様が語ってくださることをいつも願っていますけれども、皆さんどうぞ、神様どうぞ私に語ってくださいと祈りながらこの時間を過ごしてください。で、ああとかはとかおとか、まあそう思った時には大事にして持ち帰ってください。で、その通りにやってください。そんな人生を変えるとかっていう大層なことは、実は とんでもない鳴り物入りでパンパクパーンとテレビの画面がここにいきなり映し出されそんな風には来ないんですね。本当に親はおそれしか表現方法はないですよ、ね、気づき、気づきから始まる。どうぞ神様が私たちに新しい気づきを与えてくださいますようにお祈りします。天のお父様、今日も私たちをここに集めてくださってありがとうございます。あなたは天におられ、私たちは地にいますが、天の神様、あなたが私たちを、本当に塵に等しいような私たちを、上空100メートルも登れば人の姿は見えるか見えないかなのに、そんな私たちを愛してくださり、大切に思ってくださり、今日も私たちに語ってくださることを感謝します。神様、どうぞアニケン先生を祝福して用いてください。磯原キリスト福音教会の皆様の心が励まされて、新しいエネルギーをもらって明日に向かうことができますように、ここに集められている私たちに天のお父様をお語りください。集められた結果として、今日午後からの歩みが、明日からの歩みがまた新しく心励まされ、平安に満たされて、あなたを見上げながら希望を持って生きることができますように。イエス様、語るものは本当にふさわしくないものです。憐れんでくださり、あなたがお働きください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。イエス様は、私が天から下ってきたと言われました。聖書、新約聖書でイエス様の言葉が書かれていますけれども、読んでいくと、イエス様はご自分が神であられて、神であられるご自分が人間となってくださったことを何箇所でも言っておられるんです。これはその一つです。私が天から下ってきた。イエス様は神様です。で、天から下ってきたというのは、神であられる方が人間となってくださったということです。神様が人間となってくださったからには、もちろん目的があります。そしてイエス様はその目的を、ご自分の目的、人間となられた神様、イエス様の目的をここで話しておられる。あなたは自分がこの地上に生きている目的をちゃんと意識しているでしょうか。昨日もある集まりで、お母さん方が10人ぐらい集まって、でその後でグループに分かれて、私も一つに参加させてもらったんですが、皆さん、3人のお母さん、皆さん、いわゆる障害があるといわれる支援学級といわれるところにお子さんがいらっしゃる方々でした。自分の子供はどうなっていくんだろう。親なら誰でも思います。立派な人間に育ってほしい、誰でもそれは思うでしょう。そんな中で、立派な人間って何だろうかっていう話になりました。皆さん、どう思いますか。立派な人間というのはどういう人ですか。はい、やけに静かですね。立派な人間、頭がいい人。他の皆さんは、頭がいい人は悪いことするんだよいや、みんなじゃないけどね、悪いことを上手にやる人、頭がいいんだよ。だから頭がいいから立派とは限りませんね、うん、はい。心が切れました。いいっすね。はい、それは立派です。はい、思いやりのある人、いいですね。自分の弱さを知っている人、立派ですね私 はるか届かないなと思いながらだんだん声が小さくなって、いやいや何言ってるんですか。その通りです。考えてみると皆さんも私たちも分かるはず。立派な人っていうのは必ずしも地位があるとか有名であるとかお金を持っているとか教育があるとかっていうことではないんだ。いやいや、むしろ立派な人っていうのは人に良いものを提供してくれる人だっていうことが分かりますよね。他の人に良いものを提供するというのは、私良いものって日本語使いましたけども、ものっていうのは日本語では物理的なものも入りますけど、目に見えないものも入りますよね。むしろこの目に見えないけれども良いものを提供してくれる人を私たちは立派な人と呼んでいるのではないでしょうか。そうであるならば障害があるとかないとか関係ないではありませんか。いや、むしろ障害があると言われる人の方が優しさを提供してくれる。私はそういう福祉の働きに携わらせていただいていることを本当に感謝しています。私何もしているわけではないんですけれども、理事会に入らせていただいているだけですけど、でもそうやって障害があると言われる人たちがものすごい優しさを持っている。その優しさが表されるときにこっちの心が温かくなる。私はそういう方々が立派だと思います。自分もそうなりたいと思います。そうでありたいと思います。私たちは何が自分の人生の目的だと思って生きてきたでしょうか。多くの人は考えるまでもなく裕福な暮らしがしたいと考えるかもしれません。お金が欲しいとか老後が安心して暮らせるようになりたいとか、それぞれの考えですから、それはそれで私がとやかく言うことではありません。しかし人間として生かされている以上、私たちは人間らしく生きるように神様に作られていることを私は確信しています。イエス様はご自分が神であられるのに人間となって来てくださった目的をちゃんと知っておられました。それは私を使わした方、天のお父さんの御心を行うことだって言われたんです。私たちが自分の人生の目的とか目標とかっていう時に自分の心しか考えていませんよね。大体普通の場合自分が考えること、自分の考える世界でしか私たちは普通考えることも行動することもしていないはずです。でも私たちがイエス様とつながるときに必ず起こっていくこと、それは自分の考えということが問題なのだ、そうではなくて天の心、天のお父さんの御心を知ることが私たちの人生で実は一番大切なことなんだということをどこかで気づかされていくのではないでしょうか。私もそうでした。で、それが分かったらそれを生きることなんですね。二十歳までに分からない人はダメだ、そんなことはないんです。年齢関係ないんです。もうクリスチャンになって1年以内に知らないといけない、それも関係ないんです。私ずいぶんかかりましたから、何十年かかかりました。一番大事なのは求め続けていき、そして神様からそれを受け取ることです。いつどんな方法で、それは自分で決める必要がない。求めるならば神様は与えてくださいます。あなたがもし自分が生きるという目的を今まで知らなかったら、考えてもわからなかったら、求めるなら、神様に求めるなら、天に求めるなら与えられます。イエス様の皆を呼んで天のお父さんに求めていくなら必ず与えられます。この地上に生きている限り、命の息がある限り、実は私たちは必ず誰かに何かを提供することができるんです。しているんです。実は時にはそれが悪いものかもしれません、役に立たないものかもしれません。しかし何かを必ず提供している。人間はそのように作られています。引 きこもりになっている人たちが何も提供していないか、とんでもありません。姿は見えなくても提供しているんです。親の心配を引き出しているかもしれません。親の愛情を引き出しているかもしれません。親の祈りを引き出しているかもしれません。私たちはいつも誰かに何かを提供する存在です。イエス様はご自分を与えるために来てくださいました。自分自身を捧げるため、提供するために神であられるイエス様が人間となってくださいました。それが天のお父さんの御心、天の心でした。あなたも私もイエス様を求めることによって、そのように自分が願っていることの実現、自己実現ではなく、セルフイメージを高めることでもなく、イエス様のイメージを伝えるためにクリスチャン、キリスト者はいるんです。神様のお心が表されるために使えることができたら、こんなに素晴らしい人生はない、断言できます。私たちは間違いなく、私に優しい言葉をかけ、励ましの言葉を与え、気づかないように私を背後から周りから支えてくれた立派な人たちによってここまで来たんです。私はそうです。あなたは違うんでしょうか。立派な人はテレビに顔が出てくるような人ではないんです。まあ、テレビに顔が出てくる人はね、面白い人か悪い人か、そんな極端な言い方しなくてもいいですけど、あんまり自分の人生と関係ないですよ。あるように思ったとしても、毎日テレビで見てると分かった気持ちになるかもしれません。でも実際の生活で私が助けられてきたのは、言ってみれば名もないような、有名ではない、しかし本当に思いやり以上のものを私にかけてくれた皆さんのおかげです。今もノルウェーでたくさんの人たちが私のために祈ってくれています。皆さんのためにも祈ってくれています。グローバルミッションチャペルに属する皆さんは、ノルウェーのたくさんの人たち、あるいはフィリピン、フィジー、オーストラリア、アメリカ、その皆さんも名前も知らないような方々の祈りによって支えられているんです。私たちもそういう存在でありますように、名前が知らなくても、会ったことがなくても祈り、あるいは献金をし、そんな風にしてインドのデバダナム先生がいつもこの教会のために祈ってくれています。私たち教会のために祈ってくれています。感謝を持ってインドのためにも祈りましょう。ウクライナのために、ロシアのために、世界中のために祈ることができます。祈り始めたら時間はいくらあっても足りません。あなたの人生の目的、誰かのためにあなたは生まれた。誰かを愛し喜ばせるため、誰かのためにあなたは生まれた。誰かのそばに寄り添うため、土浦にいるクリスチャンの姉妹がこの歌を作ってくれました。本当に単純な言葉なのに、その通りだと思います。誰かのためにあなたは私は存在している。イエス様は罪深い人間のために来てくださった。それが天のお父さんの御心でした。さあ、それでは天のお父さんの御心をもっと説明してくださいという方のために、イエス様が言われた、私を使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。私たちはみんな死ぬことを知っています。人間は何とか死ななくて済むようにと努力を重ねてきました。不老不死、不老不死の薬を作ろうとしてきました。何百年も、何千年も、あれをすればいい、これをすればいい、その結果たくさんの人を犠牲にした人もいました。 死なないことが望ましいんでしょうか。私には分かりません。ただ聖書を読むと、一度死んでよみがえることがすごい。ずっと死なないでいると死ぬってことは分からないですから。でも一度死んでよみがえると命のすごさを私たちは知ることができるのではないかと思わされました。神様は罪を犯して神様に逆らい、天に逆らい、自分の思いのままを生きようとした人間が死ぬよと言われたのに、それをやってしまった。そして人間が死ぬに任されました。いまだにそうです。しかし聖書は言います。やがて死は滅ぼされる。やがて死は勝利に飲まれる。なぜ死が来たか。それは罪のせいだ。罪の力が死なのだ。死が滅ぼされるということは罪が滅ぼされること。そのようにして私たちはイエス様を信じる信仰、キリスト信仰、キリスト道、それはよみがえりの道だということを知ります。私たちはやがてよみがえるものなので、死んでも生きると確信を持つことができるんです。今まで持っていなかったらぜひ持ってください。武士道とは死ぬことと見つけたりと昔の人は言いました。武士道の名誉、それは潔く主君のために死ぬこと、自分のためではありません。しかし他の方が言われました。されどキリスト道とは生きることと見つけたり、イエス様を信じて生きる道は死んでも生きることなのです。私たちがそれをただ自分の頭の中で自分に言い聞かせようとしても無理があります。御言葉によりイエス様によってそれを自分の心の深いところに掲示されるとき、光が照らされるとき、私たちは頑張って信じようとするのではなく、それこそが現実であるということを知ることができます。死んでも生きる、これがイエス様が約束してくださったことです。そしてイエス様はそのために来たのだ。それが天の父の心なのだ、天の心なのだと語ってくださいました。終わりの日によみがえらせる復活は今でも起こっているようです。私目の前で見たことはないんですけれども、生き返ったヘンリー先生に皆さんもお会いしました。復活は起こるんです。でも復活した人もやがて死ぬんです。ヘンリー先生は2年前に天に召されました。蘇っていません。蘇ることないです。残念な、残念、いや蘇ることないですよ。でも終わりの日には蘇る。やがてイエス様が言われる終わりの日という日が来ます。その時には人間の支配は終わるということです。罪の力も終わる、死の力も終わる。すべてが、目に見えるものすべてが終わって、神様の命が始まる、というか新しくそれが支配していく、その日が来ます。その日によみがえる人、天のお父さんがイエス様に与えてくれた人たちはみんなよみがえる。これ誰でしょう。天のお父さんがイエス様に与えてくれた人は誰でしょうか。知りたいですか。知りたくない。それではここでお話を終わりにしましょう。はい。へえ。何にも言わない。いやいや、もちろんね、もちろん知りたい。でもそれ書いてあるんですよ、40節に。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日に 蘇らせます。天の父なる神様がイエス様に与えてくださったイエス様の者たち、それはどんな人たちか。イエス様を見て、聖書を通してイエス様を見て、あるいはイエス様の時代にイエス様を見て、今の私たちは聖書を通してイエス様を見ることができます。そうして信じる者、そのものはみんな終わりの日によみがえる。さあ、あなたはどのものですか。海のものとも山のものともつかない、でも私はキリストのものです。そこが大事ですよ。イエス様を信じること、金がね申し上げてきました。イエス様を信じることって何なんだ、私も分かりませんでした。今の私は確信を持っています。イエス様を信じるというのはイエス様とつながることなんだ。どうやってイエス様とつながるのか、それは人間同士がつながるのと同じです。私たちは遠くから見てるだけではつながってないんですよ。いつからつながるんですか。はいはいはい、イエス様の皆、いや人間同士のことを言ってんだ今ね。いつからつながるんですか。それは挨拶した時ですよ。こんにちは、はじめまして、その時つながってんですよ。どこの世界、東京とか、今あの僕毎月大阪に行ってますけども、だんだん人が増えてきました。もう人がたくさんいるところ僕今日あんまり好きじゃないんですよ。たくさんの人がいてみんなとつながってるわけないですから、ほとんど無視しているようにして、すいません通り過ぎていきますね。でもその中でこう何かのきっかけで言葉が交わされる、そこから人はつながる。イエス様とのつながりはイエス様に呼びかけるときに始まります。いや、その前からイエス様が呼びかけていてくださるんです、私たちに。だからイエス様って呼ぶときにつながりが始まる。信じることはイエス様とつながることだ。これは私の確信、動かない確信です。イエス様の皆を呼びましょう。イエス様を求めましょう。私が毎回のように言っているのはそのためです。私たちがイエス様とつながっているならば、イエス様が終わりの日によみがえらせてくださる。どうしてよみがえらせてくださるのか。それは永遠の命が与えられているからだとイエス様が語ってくださいます。私たちは病気になったりします。疲れたりします。体が疲れなければ心が疲れる。思いが疲れることは大変なことです。ストレスと呼んだり、鬱と呼んだり、いろんな呼び方がありますけれども、体が疲れれば休めばいい、弱くなったら食べればいい。しかし心が、思いが疲れるときどうしたらいいんでしょうか。薬は癒しにはならない。ごめんなさい薬関係の皆様薬が癒すのではない。いや、癒すんだったら薬使わなくてよくなるはずですよ。ずっと使い続けるのは薬に癒しがないからです。癒しはイエス様から来ます。今日も歌いました。主イエスの十字架の地で私は許され、御神と和解をして平安を得ました。イエス様とのつながり、それは神様との和解が起こることであり、私たちが平安を受け取ることです。心の疲れも癒されていく。なぜならイエス様を信じてイエス様につながる者は永遠の命を与えられているからです。永遠の命は死んでから始まるのではなく、今すでに始まっているのです。それなのに私たちはなぜ戦い、なぜ敗北し、なぜ悩むんでしょうか。この体に宿っているからです。しかし永遠の命はなくなるのでも弱くなるのでもない。それはあなたのうちに、イエス様につながっているあなたのうちに生きている、この私のうちに生きている。だからイエス様と呼ぶときに、私たちはその永遠の命が自分のうちに働くことを必ず知ることができる。そうして立ち上がることができる。前に向かって進んでいくことができるのです。 それはイエス様が生きておられて、イエス様が永遠の命を与えてくださるお方だからです。私たちが頑張って手に入れるのではありません。イエス様と呼ぶことによって、それが私たち全ての誰でも与えられるとは、なんとすごいことでしょうか。そしてその最終的な現れが終わりの日のよみがえりです。だから私たちはこの言葉をもってお互いに励まし合い、慰め合うことができます。辛い、そんなこと言わないで頑張ってって言っちゃダメです。頑張れないほど頑張ってるから辛いんだから。そうじゃない、辛いですよね。私には分かりませんけど、あなたの辛さは分かりませんけど、でもイエス様が一緒にいるので一緒に祈りましょう。イエス様が与えてくださる永遠の命を受け取っていきましょう。もうあるんですから、その永遠の命に身を任せましょう。一緒に祈るとき奇跡が起こる。イエス様が言われた、二人の者が地上で心を合わせるとその願いは天で叶えられます。天で叶えられる、誰が叶えてくれる、もちろん神様ですよ。天ですから、二人が心を合わせるなら、心を合わせるってことですよ。言葉を合わせることじゃないです。じゃあ一緒にここに書いてある言葉を読みましょうね。そうすれば二人が心、いや、それは言葉を合わせてる。イエスは心を合わせるならと言われたんです。心を合わせるまでは何回か祈っていく必要があると私は思っています。しかし心が合わせられるとき、その願いは天で叶えられる。イエス様の約束は間違えることがありません。弱っているとき、心を合わせて祈りましょう。なぜ心を合わせて祈ったらその願いは叶えられるんでしょうか。そんな簡単なんですか。人間が二人心を合わせたら必ず天で叶えられる。神様がそれをしてくださる。どうしてですか。マタイの福音書18章でイエス様が言っておられる、私がその中にいるからです。私がその中にいるからです。イエス様がいてくださるから奇跡は起こるのです。鶴田兄弟、ね、前立腺がんの疑いで検査を受けました。がんではありませんでした。祈りは聞かれているんです。神様働いておられる。イエス様は私たちの間にいてください。皆さん、イエス様を信じましょう。イエス様を信じましょう。もっと信じましょう。もっと祈っていきましょう。お祈りします。天のお父様、ああ主イエス様、あなたを褒めたたえます。共にいてくださるイエス様、感謝します。主イエス様、ああ主よ、心を合わせることの少ない私たちを憐れんでください。もっとあなたを信じ、あなたの皆を呼びながら熱心になって、他の人々のために、この町のためにもっと祈るものにしてください。主や神様、どうか日本を憐れんでくださいますように。あなたは日本を憐れんでいてくださいます。この国は本当にダメになる。このままではもう潰れてしまうとしか思えません。主や神様、天皇夫婦を、天皇夫妻をお救いくださいますように。総理大臣から始まって国会議員、政治家たちをお救いください。あなたのご慈愛によって一人一人が悔い改めに至りますように。ああ神様、この正義のない国にあなたの義を表してください。そのためにイエス様の体、私たち教会に臨んでください。福島県知事、県議会、いわき市長、市議会、ああ天皇とおさまを憐れんでください。主よ、主よ、あなたなしに人間は滅びるばかりです。どうぞ憐れんでくださいますように。座屋姉妹を、陸姉妹を完全に癒してくださり、立ち上がらせてください。エルサレムに平和が来ますように。天皇とおさま、改めて 佐藤正則さんのために祈ります。あなたは働いていてくださる。イエス様、感謝します。どうぞあなたの御業が明らかに表されて、正則さんがすっかり解放され、あなたの栄光を表すものとなりますように。言い尽くせない思いをイエス様のお名前によって御前に告白します。アーメン。